玉井アルファ奈良の響き。奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを聞き、またそのお話を伺いした方を題材にしたショートストーリーをお届けする玉井アルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。玉井アルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのはフリーアナウンサー小谷真美子様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。もうこの声を聞いてくださいますと、あ、真美子さんだって皆さん思われると思うんですけれども、真美子さんは、はい、奈良生まれ、奈良育ち。
東京生まれではあるんですけど、記憶のない1歳ぐらいにもう奈良に来たので、そこからずっと大学卒業するまで奈良ですね。
言葉を携わるお仕事になろうと思われた、はい、まあ、アナウンサーとなろうと思われたのはどんなきっかけがあったんでしょうか。
小学生の時で、私、祖父がちっちゃな広告代理店のお仕事をしてたんですよね。で、たまたま祖父と一緒にテレビのニュースを見ている時に、その祖父が、アナウンサーっていうのはいい仕事だねって何気なく私に言ったんですよ。で、それまでアナウンサーって本当意識したことがなくって、ね、ああ、こういう仕事があるんだと思って、そこから興味を持ち始めて、で、考えてみたら私、いろんな人にねえねえ、これ知ってるとか言うのすごく好きな感じだったので、いいかって、本読みとかもすごく好きなので、いいかもと思って、そっからね、アナウンサーになりたいって思うようになりましたね。
そのアナウンサーになるためには、いろいろな勉強はされたんですか？
とにかく一般的な知識をきちんと幅広く身につけることはすごく大切だよって先輩のアナウンサーにアドバイスを受けて、で、だから特殊な勉強をするというよりは まずいろんな知識をつけなさいと言われたので、一般的にこう恥ずかしくない程度の常識を身につけなきゃまずいけないんだなっていうことを意識していました。でプラス、まあ、大学生の時にその喋り手の養成学校的なところにも行きました。
ではまずその一般的な常識を学ぶためには何かこうマミコ流勉強法っていうのあったんですか？
本が好きなのでひたすら本を読んでた学生時代でしたね。
そう、ジャンルを問わず
割とその頃は経済の勉強をしなきゃとか政治の勉強をしなきゃとかも思ってたので、そういう本も頑張ってちょっと難しかったけど読むようにはしてました。
大学生の時はそういったご本ですけれども、うん、幼い頃からはやはり
本、すごい本が好きで、うん、今こんな喋ってますけど、はい、割と静かな子だったんですよ、うん、そこ笑うとこじゃないですからさでも本を持ってその部屋の端っこに行ってずっと本読んでるから、うん、母が私がいないと思って心配して、うん、マミコマミコって家の中探すみたいな、そんな大きい家じゃないんですよ、ちっちゃい家なのにマミコって探すようなぐらいに静かに黙って本読んでる子だったんです。
その本読みは声を出すんじゃなくてもうずっとひたすら目で追って。
そうですね、その時はひたすら目で追って、でも声出して学校の発表とかでね読むのはすごい好きで、はいはいはいって手を挙げて、当ててもらいたがってました。
その本を自分の声で表現していく楽しさっていうのはもうその頃から覚えてきたっていうか分かってきたんですね。
それはアナウンサーになる前だったんですけど、すごくよく覚えてるのは小学校1年生の時の教科書になんか綺麗な水の雫が葉っぱの上にポトンって落ちて、そこがすごくこう綺麗なシーンがあって、ここをすごく気持ちを込めて読める人って言われた時に読んでみたいと思って、で先生読ませてって言って手を挙げて、で読ませていただいたんですよね。その時にすっごくその担任の先生が褒めてくださって、ああなんかちょっと伝わったっていう喜びを初めて感じたのがその小学校1年生の国語の授業だったのをよく覚えてます。
その先生の褒められたことが嬉しかったんでしょうね。
そうなんです。それで本読むのがすごくね、人前で読むのも好きになりましたね。
でもっとたくさん読んでまたみんなにも聞かせたいってなってくるわけですよね。
単純にね、本当にも単純に褒められてヒューとね木に登ったっていう
小学校の時はまあそんな感じですけれども、さあ中学生になります、はい、まだアナウンサーになりたい気持ちは残ってますよね。
ずっとずっと残ってます、う
ん
う
ん、
はい。
その時はどんな感じで過ごされたんですか？
その時は私中学時代って一番なんか難しい年頃じゃないですか、うん、でなんとなく自分がどうやって生きていくのかとか、周りとどういう風な関係を築いていくのかとかっていうので結構悶々と、まあ、みんな多かれ少なかれあると思うんですけど、私もそんな悶々とした時期で、 もっと広い世界を見たいっていうのをすごく思い始めて、英語の勉強をねすごくしていました。英語が好きで英語の音楽を聴いたりとか、英語を勉強して広い世界を見たいなって思い始めた頃でしたね。
で、中学でまずは英語に出会って、そこを学んでいくんですね。
はい。
もう本当に素晴らしい英語力をお持ちのまみさんなんですけれども、さあ次行こう。高校になります。
はい。
その時にはどんな感じになったんですか？
高校の時はね、もうひたすらバンド活動と、
バンド
放送部に入って、放送の両方二つの部活をやっていて、もうずっとマイクの前。常にマイクの歌うか喋るか。もう今の私の原点みたいな感じですね。
バンドは演奏じゃなくても歌う、はい、ボーカル。
ね、キーボードやってた時もあるんですけど、基本はボーカルです。
で、中学の時から聴いてる、まあ、言えば英語の曲を、
はい。もうやってたし、日本語の曲もやってましたけど。
じゃあ本当に何をしてもマイクを離さなかった。
なんか全然変わってないんですよ。本当に。10代の時から。
で、まあ、どうです？うまいねってやっぱ言われるようになってくるわけですよね、歌も。
ね、合唱団に入ってたので、小学生の時から。だから歌うのすごい好きで、なんか、まあまあ得意かなってちょっと思ってた時期ですね、その頃は。
で、高校の時は、もうでも、将来を決めてますから、大学を受けるのには、それに近しいところに行こうということになるわけですか？
そうですね。ただその英語を勉強したいって気持ちもあったんですけど、あと、もっとそう、大学になると放送に特化した勉強ができるところもあるじゃないですか。で、そういうのをどこに行けばいいかっていうのはちょっと迷って、で、その時にもやっぱりこう、一般的な知識をまず身につけなさいということを言われたので、まあ、すごく興味が、その頃あった、文化人類学、いろんな民族とかが、どんな風に暮らしているのかとかっていう、そういうなんかすごく生活レベルの文化みたいなものに、すごく興味があって、はい、そういう勉強ができる学校に行こうと思って、社会学部を選んだんですね。
どうです？その曲穴っていうのは相当難しい。
大変でした。もう本当大変でした。いまだにうちの母に、
はい、
あの頃地獄みたいだったねって言われますけど、今だったらね、例えば、まあ、オーディション受けたりとかして、ダメでも、あ、合わなかったんだなーで終わるんですけど、もう全人格を否定されたぐらいの落ち込み方するんですよね。20代前半の時とかって。だから自分がこう、ここのテレビ局を受けたいとか、ここのラジオ局にと思っても、なかなか思うような結果が出なかった時に、気持ちを立て直すことがすごく難しかったのをよく覚えてますね。
まずは、大学行って4年間は、まあバンドも続いてやって、
やってました。
そして曲穴目指しての勉強ももちろんしないといけないですもんね。
はい、
それをされて、
はい、
いよいよ卒業というと同時に就活ですよ。
そうです。
いや、いろんなところに受けられましたか？
受けました。新幹線が通ってる範囲にしようと思って、私はもう本州。もう本州にしか、その時は住めないと思ってたので、東京から広島ぐらいまでの範囲で受けられるところをと思って受けて、で、静岡県の FM 局に、最初就職が決まったんですね。
もともとラジオの方に進みたいというのもありましたか？
いや、もう、正直あの頃もどっちでもいいから喋る仕事に就きたかったんですね。ただ、その一方で音楽がすごく好きだったから、音楽を届けながら自分のやりたい喋りの仕事っていうのができるのは、FM 局いいなっていうのもあったので、なんか FM 局に就職を決まってすごく嬉しかったです。
で、親元離れて静岡に行きます。
はい、
局アナとしてどうでしたか？当時は。
もうちょっとね、何が何だか分かんないぐらい忙しくって、で、私があまりまだ自分の力なんて全然ないのに、4月1日、要するに社会人になった1日目にニュースでデビューしなきゃいけなかったんですよ。だからその前に2月から研修に入ってて、もういきなり初泣き4月1日っていうのはもう無謀でしかない。よくそんなチャンスをくれたなと思うんですけど、それぐらい、まあ人手がやっぱり足りなかったっていうのももちろんあるんですけど、まあ、ある意味、むちゃくちゃ喋るチャンスをくれた、ね、職場だったので、鍛えていただきました。
全国ニュースでしたか、当時は。
いや、静岡県域のニュース。
それって、地名からすべて。
もう全部、だからずっと地図見て、地名をもう全部振り仮名振って、で、自分の、私、浜松市だったんですけどね、その、浜松市の地名も全然わかんないし、位置関係も全然わかんないから、最初お金もないし、とりあえず初任給で自転車買って、自転車でうわーってもう、あ、ここがなんとか町かって全部覚えて、っていうのをやってました。
やりましたか？
はい。
どんな方々なんですか？静岡の人っていうか。 浜松の人っていうか。
すごいあったかいおとりした人が多いイメージですね。うん、
関西から来た女の子を受け入れてくださって。
結構関西弁がもう何もしなくても受けてたので、ある意味、なんか、小谷ちゃん面白いって何も言ってないのに関西弁で喋って笑ってくれるんだ。へえ、面白いって思ってました。
アナウンサーになってやっぱ良かったなとは。
そうですね。その、すごく仕事が忙しい時に、あれ私こんなんだったっけって思った時期ももちろんあったんですけど、でも、時々ね、こう、録音番組自分で収録してる時に、好きな音楽かけて、それに乗って喋ってて、ああ、私これがやりたかったんだって思った時にも、なんか収録中に自分で泣きそうになるぐらい嬉しくなったりとかしたのもすごくよく覚えてます。
やはり音楽の番組が一番楽しく仕事としてはできたって思いますか？
なんか気持ちを上げてくれたりとか、その音楽が自分の生活にいつも寄り添ってくれている存在なので、それをなんか電波に乗せて届けられるっていうのは、すごくありがたい機会をいただいてるなぁと、私がいいなと思う音楽を届けられるってなんて恵まれてるのとは、それはもう本当にずっと思ってましたね。
そんなまみこさんが関西に帰ってくるきっかけっていうのはまたどこになってくるんですか？
静岡の仕事はもうずっとそこに社員としているっていう形ではなくて、基本5年とか10年とかの契約だったんですね。だからいい加減にどっかで私もケリをつけて別の場所に行かなければいけないと思って、で、まあ最終的には地元の関西に戻ってきたという感じですね。
はい。関西に帰ってきても、やはり喋る仕事としては行こうとは思ってらっしゃるんでしょうね。
いや、それがね、結構本当にすっごいいっぱいお仕事をさせてもらっていたので、静岡で。ちょっともういいかなって一生思ってたんですよ、その時。で、ニュースの原稿をリライトする仕事っていうのを募集を見つけて、あ、私ニュースも読んでたし、これいけんじゃないと思って、そこを応募したんですね。そしたら、そこが、今の所属事務所の社長がやってる、まあ、制作会社みたいなところで。で、君喋ってたんやろ？なんで喋らへんの？とか言われて、いや、もういいかなと思って、とか面接で言って、で、いやいや、せっかくやったら聞かせてよ、喋り。ちょっとニュース読んでみてよ、今、とか言って、原稿を振って渡されて、で、まあ、せっかくなんで、じゃあ記念に、とか言って、読ませてもらったんですよね。そしたら、まあ、今、FM802 で、ニュースのアナウンサー、一人足りないから、オーディション受けてみる？とか言われて、私が聞いてたの始まるんですか？みたいな、そういう感じで、ああ、じゃあ、とか言って、で、そしたらなんか、ポンポンポンポンって話が決まって、関西に帰ってもう1ヶ月後ぐらいに、802でニュースを読むことになったんですよ。
で、その英語力っていうのは、ここまで行くのにどれだけ勉強されて？
いや、でもね、ぶっちゃけ言うと私ね、30ぐらいからもうちょっとちゃんと喋れるようになりたいなと思ったんですよね。で、30歳ぐらいになった時に初めて英会話っていうのを習いに行ったんですよ。で、なんか外国人の先生とお話しして、あ、面白いなと思って。で、せっかくなら、まあ、いろんな人ともっと英語で喋れる機会を作りたいなと思って、なんか世界の人とこう、ペンパルみたいな感じで、まあ今メールですけど、メールのやり取りみたいな感じで、英語を使う機会を増やしていたら、はい、まあ、そんな中でたまたまうちの夫と出会ったんですね。アメリカ人なんですけど、はい、一緒にご飯食べに行ったりとか遊びに行ったりするようになって、で、やっぱりね、言えない言葉がすっごいたくさんあるんですよね。自分の仕事の話をしたい、今日こんなことがあったよって、もうたわいもない話をしたいのに、うわー意外と喋れないと思って、それがすごく嫌で、いちいちこう勉強机に向かって書いて勉強するのもめんどくさかったから、そのお風呂に入るときにシャンプーをしながら今日一日あったことを、じゃあ日記に書くとしたらなんて書くだろうって思いながらこう頭洗うんですよ。そうすると言えない言葉が必ず出てきて、でお風呂から出たときに電子辞書を引いて、これか、これのこの単語が言えなかったんだっていうのを覚えていく。また髪の毛洗いながら、またこれこの間も調べたはずなのに思い出せないとか言って、どんどん自分の言えない単語を毎回調べていくと、さすがにそのうち覚えてくる。で、自分の言いたいことを言うのに必要なボキャブラリーをそうやって増やしていったんですね。だから、私は未だに自分の周りのことはある程度話せるけど、そんな自分の身近じゃない難しい話とかはできません。本当に。だからビジネス英語とかできないです。
で、関西でお仕事をされるようになって、二、はい、つの肩書きを持ちながらアナウンサーとラジオ DJ です。はいはい、で、今に至るというふうな。くくりでいいんですかね。
そうですね。ただちょっと私、奈良離れちゃった。去年の9月いっぱいで、お仕事を、大阪のラジオのお仕事を辞めまして、で、 その後10月の半ばに今沖縄県に引っ越して、沖縄に暮らしながら、まあ月1回ぐらい関西に戻ってきて、司会の仕事をしたりとか、うん、まあ収録のナレーションの仕事をしたりとかっていう形で仕事して、でまた沖縄帰って、で沖縄でも時々翻訳のお仕事をしたりとか、まあちょこちょこしてるんですけど、うん、
はい。まあじゃあ2カ所でアナウンサーとしてのお仕事をされることになったということですから、またそれは広がりますね、ご自身で。
まあ沖縄部分をもう少しね、これからもっともっと広げていかなきゃいけないんですけど、うん、まだね、新しい暮らしになれるので、いっぱいいっぱいのところもあるので、うん、そこはまあ焦らずゆっくりしていけばいいかなと思ってます。
うん、若い頃はまあ奈良を離れて静岡に行かれましたけれども、今はまた沖縄に行かれました。はい、うん、まあ行ったり来たりですけれども、離れるとこの奈良の良さっていうのがより一層見えてきますか？
そうですね、うん。あんまり考えたことなかったんですけど、11月に奈良に戻ってきた時に紅葉がすっごく綺麗だったんですよ。で、沖縄ってあんま紅葉しないんですよね。ずっと緑の葉っぱが多くて、はい、うわー、この風景私やっぱりすっごく好きだなって。で、なんか東大寺が見えて、奈良公園のいろんな木々が紅葉していてみたいな、その奈良っていう感じの風景を見ると、はぁ、ほっとする。なんかこう積み重ねられてきた奈良の歴史とか空気とかはやっぱり私のこう体を作る成分の一部分になってるんだな、みたいな感じがね、すごくして、あ、やっぱりこれは私はすごく大切にしていかなきゃいけないことだな。離れていても私の気持ちの中にずっとこれからもあるだろうし、私にとって大切な場所っていうのはもうどこにいても変わらないなっていうのは改めて実感しましたね。
まあ、その住む場所によって、うん、その人を作り上げるものは変わってくると思われますか？
そうですね。その、静岡に住んでいる時は、やっぱり静岡のこといっぱい知っていこうと思って、例えば言葉一つにしても違いますしね。で、静岡の美味しいものをいっぱい食べて、知っていこうって思って。で、今沖縄に暮らし始めて、もう見たことない不思議な野菜とか果物とかもたくさんあるのも、もう全部興味津々で買って、で、お店のおばちゃんとかに教えてもらって、作ってみたりしてるんですけど、そういうなんかやっぱその地元のものを食べることとかっていうのも、もうどんどん自分の中に入っていって、その地域が自分の中で積み重なっていく感じっていうのは確かにあるんですよ。で、知っていくことによって、例えば、うん、沖縄だったらサトウキビすごく有名で黒砂糖いっぱい使いますよね。そういうのを自分がお料理に取り込んだりすることで、あー、こんなコクが出るんだ、やっぱりちょっと独特の風味が出て美味しいなとか、そういうのを知っていくと自分の幅がすごく広がっていく感じがするけれども、自分が例えば奈良でずーっと培ってきたものが消えていくわけではない、いろんなものが増えていくんだなっていう、そういう、うん、豊かさみたいなものはすごく感じますね。
まみこさんは今後このアナウンサーとしてどういうふうな活動をしていきたいと思ってらっしゃいますか？
まあ、正直こうやりたいとかっていうのはあんまり思ってなくって、ご縁があればきっとまたいいつながっていくかなっていうのもあって、できればそのまたね、音楽を届けられる仕事をしたいなとか、そういうのはなくはないんですけど、なければじゃあまたなんか面白いこときっとできるだろうみたいなのがあって、で、基本的にはその私が電波を通してお話しすることで、なんか、あ、楽しかったなとか心地いいなとか、そういうことが伝わればそれが一番いいんじゃないかなっていうのがベースにあるので、そこはもういただいた機会は一個一個大切に丁寧にお仕事していけたらなっていうふうに思ってます。
声で音で人にいろいろと伝えていきたいという思いは変わらずということですね。
変わらないですね。
では番組の最後になりますけれども、はい、まみこさんが大切にしていらっしゃるお言葉があれば教えていただきたいんですが、
前からいい言葉だと思ってるんですけど、置かれた場所で咲きなさい。渡辺和子さんっていうね、修道場の方が書いた5本のタイトルなんですけど、最初にその言葉を知った時は、ランさんもそうだと思うんですけど、喋り手の仕事って結構呼ばれていろんなとこに行ったりするじゃないですか。で、あ、この仕事私向いてんのかなってお仕事が来たりすることもまあまあありますよね。
ありますね。
で、その時に、 いやでもここで私一生懸命準備して一生懸命できることやってた、それ見てくださる方はきっといるだろうなと思って、その場で自分が合ってるか分かんないけどできること一生懸命やろうっていう意味で、置かれた場所で咲きなさいっていう言葉を大切にしてきたんですけど、今実際自分が沖縄に暮らすようになって、もう全然違う、もう土壌も全く違うとこにポンって行って、さあここで私は何色の花を咲かせられるのかなとか、どんな形の花が咲くのかなっていうのをちょっと楽しんでる節があるんですよね、うん、自分で。で、そのなんかそれぞれの場所で一生懸命自分のできることをやりましょうという気持ちで、今は置かれた場所で咲きなさいという言葉をなんか自分の励ます言葉みたいに使ってますね、
うん、ありますよね、言葉ですね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タマイルアルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしましたのはフリーアナウンサー小谷真美子様にお話をお伺いしました。真美子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
タマユラ劇場、このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子、玉由良劇場、伝説の顔。
目は口ほどに物を言うって言うけど、そんな女優さんおる？
母の友達が集まってテレビの話をしている。
目は大事やな、目に力がないとあかん。
せやな、やっぱ顔やね女優さんは。
せやけど、よう似た顔ばっかりで、うち女優さんの名前覚えられへん。みんな同じに見える。それは、あんたボケてきたってことかもしれんで、気ぃつけんと。
みんな、好き勝手なことを言っている。若い頃、映画が一番のエンターテイメントだった世代は、なかなか辛口だ。母が紅茶を入れて持ってきた。
ありがとう。花ちゃんの入れる紅茶はほんま美味しいわ。
花ちゃんというのは私の母の名前。漢字で書くと、花は華やかの花。名前のように花がある。
花ちゃんが東京からお嫁さんに来た時、いやー、ハイカラな綺麗な人が来はったって評判やったよ。女優さんみたいやなーって。
確かに、母は同じ世代の友達と比べても垢抜けてはいる。あと、私の話す関西弁は変だからと、今でも東京の言葉で話す。
そんなに褒められても何も出ませんからね。
母が紅茶の横にマフィンを置いた。
いや、花ちゃん、今でもいけるで。ほら、エキストラ、みんなで申し込んでみんひん？
エキストラ？
ドラマに出てる、そなた大勢おるやろ？そういうの募集してるらしいで。花ちゃんならセリフの一つももらえるかもしれん。
すると母が、
セリフの一つ、じゃなくて、どうせなら、たくさんのセリフがいいわ。
と言った。
よし、わかった。うちら花ちゃんがデビューできるように頑張るわ。
みんなはいつものように大笑い。ところが次の日から母はセリフならぬ声を出すようになった。発声練習をしているのだ。芝居をやる人たちがする早口言葉ういろうりもして、それが妙に板についている。そんな母を見て父もさぞやびっくりするだろうと思っていたら、と笑っている。
もう解禁ってとこやな。ママ舞台に立ってたんや。
はあ？そんな話初めて聞く。
パパはママのファンやってん。せやからパパは女優さんと結婚したってわけや。
なるほど、パパがママにぞっこんの理由はそういうことだったのか。金婚式にあと何年という二人の秘密を知って、娘としては驚くばかり。
だってわざわざ言うことでもないでしょう。
母は平然としている。
ああ、ママのアンナ・カレーニナ、見たかったな。
アンナ・カレーニナというのは、ロシアの文豪トルストイの小説。主人公の女性の名前がアンナ・カレーニナ。この一人の女性の悲劇の物語は、これまで何度も映画や舞台になっているとのこと。若い頃、母がいた劇団でも上演して、母は主役ではなく、主役が何かあった時の代役として、そのアンナを演じる稽古を続けていたらしい。結局、その公演は無事に終わり、母の出番はなく、その後すぐに母は劇団を辞め、父と結婚をしたらしい。
ママはあのまま劇団にいても次の主役になれたと思うんやけど、そしたらパパは悲しい人生やったしな。
すると母が、
あら、私は主役になれなかったからパパと結婚したわけじゃないのよ。ただ、父がぎょっとした顔で母を見た。私ね、ずっと思ってたの。ほら、アンナが人生に絶望して線路に飛び込むシーンがあるでしょ。その直前の顔が今もずっと気になっていて。
悲劇のヒロインアンナは家庭にも恋にも敗れ、最後線路に身を投げるというのだが、どうもその直前の女優さんの顔が母には気に入らなかったらしい。
舞台の袖で主役の人の顔を見ているんだけど、なんだか違うのよ。でも、じゃあ私ならどんな顔をするんだろう、できるんだろうって思ったら、ダメだ。私にアンナの最後の顔はできない、作れないって。それで舞台やめてママはパパと結婚してくれたんならそれはよかった。
父は真剣にほっとしている。
それがね、パパ、最後のアンナの顔見つけたのよ最近。
母の話はこうだった。動画のサイトでたまたま85年前の白黒の映画アンナ・カレーニナがあり、その映画の主役アンナを演じた女優グレタ・ガルボの顔がまさにそうだったというのだ。
セリフも何もなくて顔だけで芝居をしているの。顔が物語っているの。ああ、伝説の顔を見た気がした。嬉しかった。
そんなことがあって母は何か吹っ切れたのかもしれない。
それでまた発声練習を？パパは応援する。でも、アンナみたいに悲しい役はな。
と父が言うと、
何言ってるの？アンナはこんなおばあさんじゃできません。そうそう、この間90歳を超えて一人語りしている女優さんのお芝居見たの。まだ私、20年もあるわ。
伝説の顔を見つけた母。どのような顔をこれから見せてくれるのか。娘としてはとても楽しみにしている。
タマエラアルファ、奈良の響き。今回お話をお伺いしましたのは、フリーアナウンサーの小谷真美子様にお話をお伺いしました。この番組は、大新加工株式会社の提供でお送りしました。